下坪大師の大師を抱け。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆さんどうもこんばんは、下坪大師です。12月になりまして、そろそろクリスマスが近い時期になってきましたね。これね、まあクリスマスといえばいろいろね、まあクリスマスのケーキ、まあというなんだろうな、七面鳥、まあ最近はフライドチキンでね、もう全部済ませちゃいますけど、まあ、そういうこともね楽しみにしてる方がいらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、まあ、僕もね、昔はプレゼントねだったりとか、その時の鳥の足ですよね、そこら辺をね楽しみにしてたなっていうのをこの時期になるといつも思い出しますね。まあ今なかなかね、もう僕も24になりますから、親にプレゼントをねだったりとか、あとはなんだろうな、まあさすがに集まってケーキを一緒に食べたりはしますけど、まあね、やっぱそういうちっちゃい頃、3歳4歳の頃とはまた変わってくるわけじゃないですか。で、今年はねどんな風にしようかななんて今考えてるところですけれども、じゃあ今回も下坪大師の大将だけ始まります。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
どうも改めまして、下坪大師です。まあね、さっきからずっとねクリスマスってね話をしてるんですけど、まあクリスマスの思い出といえば、昔ねやっぱりプレゼント欲しいじゃないですか、ちっちゃい頃って。まあ誰からでもいいですけど、特に親からなんかねだったらもらえるんじゃないかみたいなでね、まあその頃はやっぱりね、サンタさんが届けてくれるっつって、僕もね枕元に靴下とか置いてたりしましたよ、本当に。でただねやっぱり今考えるとですけど、親からのねヒアリングがねちょくちょく入るんですよね、あれってね。まあそのうちには神棚がずっとあったんで、そこに何が欲しいか、サンタにお願いするんですよ。今考えたらおかしくないですか、サンタにお願いするのに家の神棚に何が欲しいかお願いするっていう謎の儀式ですよね。それがね、行われてましたね。それでまあなぜか何が欲しいかを心の中で願うんじゃなくて口で言ってお願いさせるというですね、そんなことをやらされてましたね。まあ結局その時に欲しかったのが、もうずっと僕はゲームが大好きだったんで、ちょうどねゲームキューブがね出た頃だったんですよ。僕は小学1年生の頃ね、6歳ぐらいの時にゲームキューブが出て、でそっからちょっと経った後に、なんだろうな、ピクミンが出たんですよ。でピクミンが面白そうだったんで、お願いしてたんですよね、神様に神様にお願いしてたら、枕元にサンタからのプレゼントが届くっていうね、ことがありましたね。まあこのラジオも結構10時過ぎのまあまあ夜の時間帯なんで、いつみんながねサンタの正体を知ってしまったかみたいな話をねしてもいいかなと思うんですけど、まあまあそれも小学生の時ですけど、5年生6年生ぐらいになるとみんなうすうす感づき始めてですね、なんだろうな、いつ気づいたみたいな話をしだすんですよね、周りで。でその時に気づいたきっかけみたいなのをそう暴露し合うんですよ。でまあよくあるのが置いてる時にプレゼント置いてくれてる時に起きてたみたいなのがねまあまあ多かったりするんですけど、一番ね多分聞いててショックだったなっていうのが、開けるじゃないですか、おープレゼントだっつって、って開けてスッて出したらレシートが入ってるってねこれはねサンタの正体の気づき方としては本当にかわいそうだなと思いますよね。これがねまあね同級生ながらにね10歳11歳ながらにねああってね思った記憶がありますね。まあ、皆さんはどうでしょうかね、この時間に何かラジオを聞いてる方っていうのはもうもらうよりもあげる側の方がね多いと思いますので、まあそのプレゼントね差出人がバレないようにするのにはもう徹底的に注意をしてですね、 レシートとか領収書はもう必ずもう手でもらってラッピングの中には入れないと。なんでラッピングの中に入れたんでしょうね、その店員さんね。そこがまずちょっと不思議なんですけど、まあでもそういうこともねありますんで、なんだろうなお菓子の詰め合わせとかも結構売れる、売ってるじゃないですか。まあ、 ロフトなりそういう百貨店とかですね、そういうところはですね、やっぱりバーコードがそのままくっついてたりするので、それバーコードくっついてるとやっぱりね、なんか気分がね、上がりきれなかったりね、子供流れにしますからね、そういうところはやっぱ注意した方がいいのかなと思いますね。で、まあクリスマスの話はこんくらいですかね。で、まあまた話は変わりまして、この間ね、阿佐ヶ谷のライブハウスでアーティスト交流会みたいなのがあったんで、そこに顔を出してきたんですよ。で、誰でも歌えますよみたいな感じで、誕生日席みたいなところのど真ん中ですね、マイクが置かれて、ステージもあるんですよ、ステージもあるのに、そこじゃなくてみんな丸で囲んだど真ん中にマイクが立ってて、そこで歌ってくださいねみたいな感じだったんですよ。で、やっぱりその、まあ、みんなね、最初お酒も全然入ってない、みんなシラフの状態だし、まあ知らない人ばっかりの状態だったんで、あんまりテンションもね、そこまでグッと上がることはなくて、で、しばらくね、3、40分ぐらいそのマイクを誰も使わないっていう状態が続いてたんですけど、まあね、みんなになんか数人知り合いがいたんですけど、もうあっちゃーあっちゃーって煽られて、僕が一番最初にやりましたね。まあね、で、まあ自分の曲じゃないんだけどね、歌ったのはね、パプリカ歌ったんですけど、これもう僕ギターとか何も持ってなかったんで、アカペラで、まあやっぱみんなアーティストですから、アーティストに優しいというところがあってですね、しらけさしちゃまずいみたいな、なんかあるんでしょうね。で、一応手拍子だけお願いしたんです、リズムだけ取ってみたいな。そしたらもう最初から最後まで手拍子してくれたんで、まあまあ OK みたいな。で、まあそこで、どんくらいだったかな、でも15、6人とは連絡先交換したりしたりですね、まあやっぱ交流会っていうのも結構行ってみたら楽しいもんだなと思いましたね。なんで結構ね、新しいそのなんていうんですかね、界隈とか、コミュニティっていうんですか、そういうところに足を踏み込んでいくのは結構楽しいことなんで、なんだろうな、今ちょっとここの友達関係で悩んでるみたいな人は、新しいコミュニティに一回飛び込んでみるのは本当におすすめだと思います。これはね、結構なんだろうな、人生の幸せ幸福度みたいなのに関わってくると思うんで、これは本当におすすめです。で、まあこんなね、寒い夜に何を言ってんだって話ですけど、まあじゃあこんくらいにしてですね、コーナーの方に移りたいと思います。くじ引きトークのコーナー。はい、くじ引きトークのコーナーです。これは2つの箱から取り出した紙に書いてある文字を並べてできた、完成したテーマについて僕が勝手に喋るコーナーです。さあ、なんか今日はいいのが来てくれるといいですね、喋りやすいのがね。はい、1個目、じゃん、好きな男の子としたい。違う、俺が求めてるのってこう、いいんだけどこういうのじゃないんだよな、ちょっとな。はい、もう一個引きましょうか。じゃん、野望。でもなんかこれ言うとあれですね、アメリカのサクセスストーリーの映画みたいな感じで、ちょっと熱い感じになってきますね。好きな男の子としたい野望か、なんでしょうね、なんだろうな、難しいな。でもなんかいろいろ、そのなんだろうな、いろんな、そのディズニー、ウォルト・ディズニーとかもそうですけど、あと何でしたっけ、アップルとかもそうなんかな、グーグルがそうなんかな、なんか友達2人でこう立ち上げたみたいな、なんかそういう感じのやつで、今はもう世界を なんですかね、世界に名を轟かせる会社になってるじゃないですか。そういうのはね、なんかチャンスがあったら やってみてもいいかなとは思いますね。まあそうですね、全然うまく言えないけど、でもなんかそういう大きいことはチャンスがあったら、まあ、人生一回きりですからね、やってみてもいいかななんては思いますね。じゃもう一枚いきましょうか。リレン、存在価値のない。え、何なんだろうな、こういうね、なんかを批判するようなことはあんま言いたくないんですけどね。はい、じゃあ次いきましょうか。じゃん、コスプレ。存在価値のないコスプレか、 いやコスプレってもうやってる個々人が楽しいものじゃないですか。なんかなんだろうな、いやそりゃなんだろうな、自己顕示欲の塊みたいなんで、俺を見ろ私を見ろみたいなのはあるかもしれないですけど、でもこの間あれはどこだった、ニコニコ超会議とかだったかな、行った時に山手線のコスプレとかしてる人がいて、まあ、なんかわかんないじゃないですか山手線のコスプレって。ただ山手線の車両をかたどったやつを頭にかぶってて、でスーツみたいな制服みたいなのを着て、なんだっけな、なんかあの敬礼みたいなことをしてくるだけの人とかいたんですよ。でもそういうのでも別に存在価値がないとは思ってなくて、なんだろうな、コスプレか、でもコスプレガチの人からしたらやっぱりキャラクターに愛のないコスプレみたいなのはやっぱ存在価値がないんですかね。なんだろうな、なんかもう本当にただただ露出目的のコスプレだったりとかはあんまり良くないのかもしれないですね。そういうのはやっぱダメかもね。最初から露出が多いキャラならまだしもですけどね。じゃあ次行きましょうか。はい、でれん、一番悪い違うじゃん、まあこれは僕の個人的な話かな、一番悪い話ね。はい、次、じゃん、魔法一番悪い魔法か、もうなんかもう全然わかんなくなってきちゃったファンタジーすぎるな話題が。一番悪い魔法か、だって一番悪い魔法って言ったらあれですよ、僕ウィンガディアムレビオーサとナメクジくらいしか覚えてないですからね、そもそもね。でもナメクジくらいはあれは悪い魔法ですよね、ナメクジ吐き出す魔法ですからね。でもあとはちょっとわかんないんで、とりあえず、一番悪い魔法はナメクジくらいでした。はい、でこんなこんなで、コーナーはおしまいです。ではこのままエンディングいきましょうかね。いや今日もあれですね、喋りたいこと喋ってたらあっという間に終わってしまいましたけど、年末になりますんで皆さん風邪ひかないように、まあ、クリスマスも平日ですからね、体調も崩さないように美味しいものを食べてゆっくり寝て、ただ寒いですからね、寝坊とかね、冬眠するとか言わないように気をつけて、過ごしてください。あとなんか言うことあったかな、なんだろう、まあ歌やってるとやっぱ乾燥してる時期とかすごい大変なんですけど、加湿器とかね洗うのめんどくさいと思うんですけどね、まあそろそろ倉庫の中から引っ張り出してね、きつい時なんで、まあある程度は加湿させてインフルエンザに負けないように頑張っていただけたらなと思います。それじゃあ今日はこのくらいで、お別れしたいと思います。下坪大使の大使上だけ、また来月お会いしましょう。バイバーイ。僕といると楽しいって言って笑う君、役割って思いたいけど自信がなくて、尻込みして近づく別れに焦る、たった一言伝えたい言葉があるんだ、好きって言いたいだけなんだ、離れてしまうその前に好きって言いたいだけなんだ、会えなくなるその前に卒業したら終わってしまいそうで、後悔はしたくないから好きって言いたいだけなんだ。顔に大きな瞳が魅力的で、コンプレックスに感じて隠そうとする花も好き、遊びに誘うと二つ返事で OK、 幸せだけど本当は恋人になって欲しいんだ、もしも君に振られたらどうなるんだろう、同じくらい